松陰製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、有機の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に全日本病院協会会長菅野正弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
菅野先生、今日は地域医療が抱える課題という話でご質問が来ているんですけれども、
はい、
先生、地域医療といいますとだいぶそれぞれの地域で、違いがあるとは思うんですけれども、ね、はい、今先生地域を関係なくですね、問題になっているということはどんなことなんでしょうか。
はい、以前は2025年問題と言われて、75歳以上の後期高齢者が団塊の世代が全て後期高齢者になるという2025年問題と言われておりましたけど、もう2025年過ぎちゃいましたんで、これからは2026年、そして2040年に向けてということになると思います。もう一番やっぱり大きな課題、日本全国だと思いますけれども、若者が減って高齢者、その中でも85歳以上高齢者がこれから急増してくるというフェーズに入ってくると。なのでもう65歳以上高齢者という話からするともうそんな増えないんですよね。85歳以上が増えると、さあこの世の中どうするんですかということになると思います。そして85歳以上になると、厚生労働省の資料によりますと約 60% が要介護者であるということ。要介護ということはもう病院クリニックには通えない人たちですよね。自分で通えたら要介護になりませんので、そういう方が、これから非常に増えてくるという世の中、これにどう対応するのかっていうのはこの2026年以降の私たちの危機感でもあるかもしれないし、それをやらなきゃいけないということになると思います。
まけにですね、先生、はい、若者が減ってるということは、
ね、
介護する方もいなくなって、はい、それで患者さんを病院クリニックに連れていく人も
いなくなる
ということですね。
そうですよね。
先生、そういった場合にどういった患者さんたちの生活パターンですね、はい、どういうイメージをされているんでしょうか。
まずね、その85歳以上の方々の入院病名というのを調べてみると、誤嚥性肺炎とか心不全とか、あるいは、尿路感染とか胆管炎といったような、良くなったり悪くなったり、寛解再燃を繰り返すといったような病気がたくさん増えてきます。そういうことになると、私たち病院っていうのは、病の院だったわけですけれども、病気治して、はい、さようなら、お元気でね、というわけにはいかなくなるんじゃないのかな、というふうに思ってます。繰り返す病名の方がたくさんいらっしゃるとするならば、病院を退院した患者さんに対して、私たちが関わりを持つ必要があるし、また戻ってくる。で、そうすると、医療だけじゃなくて、健康とか、もちろん介護もありますけれども、健康とか、あるいは生活支援っていうところに、我々が、やっぱり関わっていかなきゃいけないことになってくるのかなというふうに思っています。
先生、今高齢者の方は独居生活の方も多いですよね。
はい、そうですよね。
その方に生活指導って言っても、はい、なんかもううまくいかないようなイメージがあるんですけども。
はい。これ地域によって密度が違うと思いますけれども、その地域にいらっしゃる方、私たちが生活支援をするというよりは、地域の中で生活支援をしている方々と私たちがコラボレーションするということが重要だというふうに思います。自助、公助、共助、互助という言葉がありますけれども、私はこれに少女、少女っていうのはガールじゃなくてビジネスですよね。お商売の方も一緒になって、これ私たちと一緒になって、これからの高齢社会を一緒に回していくということが必要なのかなと というふうに思っています。85歳以上の方が増えると、先ほど言いましたように要介護者も増えてくるわけですけれども、そうすると今予測におきましても救急車の需要っていうのは、例えば今おっしゃった独居老人の方が急に具合悪くなった、自分じゃ行けない、夜タクシーもなかなかいないとしたら救急車呼ぶしかないわけですよね。あるいは在宅医療の需要というものも非常に大きくなってくるだろうというふうに予想されますので、それに対してもうどういう体制を今のうちに作っておくかということがとても重要だと思っています。
でもまあ一方ですね、病院クリニックの先生方も高齢化が進んでますよね、
はい、そうなんですよ。はい、私実は石川県七尾市という能登で病院をやってるんですけれども、七尾市医師会に入会した新規開業っていうのはここ十何年間いませんね。ということは今いる方々がそのまま年取っていくと、それから、クリニックの開業の先生方のご指定が医学部行って医師になったという話もいっぱい聞くんですけれども、もう能登ではほとんど戻ってこないという状況で、医師そのものも高齢化していくということになりましたね。
で、そういうことをまとめて考えますと、逆にですね、はい、病院クリニックと患者さんたちの住居地、この距離をですね、物理的距離を縮めるしかないですね。
おっしゃる通り、私はもう集中集めて住むということがこれから特に人口減少地域の地域用には必須だというふうに思っています。住居の皆さんが寄せて住まわれる住居の周りに病院がある、あるいは病院の周りって言った方がいいかもしれませんけど、病院や診療所や介護施設だけじゃなくていろんなお店があると、その集約化したところにやっぱ高齢者の方も住んでいただくというのがとっても重要だと思いますし、高齢者の方もその方が安心だし、それからそこにいるお店にしてもお客さんがいないとお店は成り立たないわけでありますんで、周りに高齢者の方は霞を食って生きていらっしゃるわけじゃないので、いろんな消費というものがあるはずですので、そういった意味では、病院もクリニックも、それからお店屋さんも、非常にウィンウィンになるのではないのかなというふうに思っています。
一方ですね、能登もそうだと思うんですけども、はい、震災後に仮の住宅を作るにしても、ちょっと離れたところですね、高台とかって作ってますよね。
これはね、私例えば市行政に対してなんでそのとこ作るのっていうと、土地が空いてるからとかね、土地収容が楽だからということで、高台とか廃校になった中学の跡地とかね、そんなとこに災害復興住宅を今作ろうとしてるんですけれども、私はもう強く言ってるのは、もう街中の市役所の前、病院のそば、駅のそば、いろんな商店街のそば、そこに住まわせようよと。だから場合によってはそういった災害復興住宅の1階部分はお店、2、3、4階は住居といったところに住んでいただくということが高齢者にとっても安心ですし、それから全体、町全体の繁栄といいますか活性化にも重要なことになるのではないのかなと思っています。
やはり近く早くというのがやっぱり基本ですので、はい、そういう意味ではお互いの利便性のいい近距離に、患者さんも一緒に住んでいただくということなんですけども、先生逆にですね、はい、今高齢者一人で山奥に住んだりしている方いらっしゃいますのでね、はい、こういった方現時点ではどのように通院されたりしているんでしょうか。
いや、そうなんですよ。だから今はまだいろんなサービスがあるわけですよね。ヘルパーさんがいたり。だけど先ほど先生おっしゃったように、このお世話する人がいなくなる世の中にこれから突入してまいりますので、一人で何でもできる。車に自分で乗ってどっか行けると。あるいはもう電気もなんなら起こすし、水も山から水汲んでくると。それから自給自足すると。そこまで覚悟をお持ちの方は、どうぞ。そこまで私たちは自由を束縛するつもりはないですけれども、ただいろんなサービスをお願いしますと、助けてくださいとおっしゃった時点で、やはりある程度、覚悟を持って、麓に降りてきて、そして集まったところに住んでいただくと、もうそういう日本を作らないとこれから大変厳しくなるのではないのかなというふうに思っています。
なるほど。もう覚悟を決めて、はい、もうみんなと一緒にいようよということですね。
そうですよね。いろいろなコミュニケーションも取れますもんね。一人で犬としか喋れてないに比べればね。なんで私たち病院、今私全日本病院協会の会長っていうことなんですけれども、私たち病院もこれから病気治してさようなら、お元気でねというわけにはいきませんよと、そういった方々と、こうから向き合わなきゃいけないと ということで、繰り返しますけれども、やっぱり健康とか生活支援っていう、まあ、そういう、プレイヤーと一緒にコラボレーションしていくというような体制が必要なのではないのかなと思っています。
それで先生、まあ、最後にちょっとまたお伺いするんですけど、はい、やはりあの医療サイド、介護サイド、はい、もうこれも高齢化して、
そうです
よね、どんどん、まあ、多分人口も減ってくると思うんですけど、はい、これに対して何か先生方策といいますか、イメージはお持ちなんでしょうか。
まあ、医師はやっぱり偏在という話がありますし、それから今なかなか看護師のなり手がいないといったところもあります。で、これやっぱり地域で地方で無理やり名をつけて引っ張っていくわけにいきませんので、そこでいかにやりがいというのを持っていただくかということになるというふうに思います。で、それからいわゆる僻地診療も、もうずっと死ぬまでそこにいろというと、これなかなか難しい方もたくさんいらっしゃると。でも、まあこれお互い様ですので、交代制というのもあるかもしれませんし、人生のある時期にそういったところの何か手助けをしていただくといったようなことも必要ですし、そういった方の誇りをくすぐるようなやっぱりいろんな仕組みっていうのも必要なのかなというふうに思いますけど。
で、まあ、一方ですね、地方にこの若者を、まあ、なんとかいてもらいたいということなんですけども、はい、例えば、まあ、おそらく一番患者さんと、そういった、まあ、集合住宅でもそうなんですけども、はい、直接、まあ、関わる方って、まあ、介護の関係の方とかが一番多いと思うんですけども、はい、こういう方にモチベーションを上げるために、うん、先生、何か言葉がけとかですね、はい、そういうことはされてるんでしょうか。
はい。もちろん、私、今この全日本病院協会としても使っている言葉で ATM、 みんなで銀行行こうじゃなくて、明るく楽しく前向きにです。で、これは全てのやっぱ医療職あるいは介護職が明るさがないと、こうなんて言いますか、暗いところじゃ患者さんも皆さん嫌ですよね。
そうですね。
確かに辛いことがいっぱいあるんです。でも明るく楽しく前向きにいくっていう、もうその明るさがもしかしたらいろんな問題っていうものを、課題というものを解決してくれるものなんじゃないのかなって、私は結構気楽に考えているというところがあります。
で、先生、この度、3% ほどですね、はい、医療費、まあ、上がるということになってるんですけど、はいはい、先生、こういったお金のですね、はい、使い道っていうのは、はい、どのような方向性がよろしいんでしょうかね。
は
い、
これはね、私の全日本病院協会の会員さんにも申し上げてるんですけれども、大変だから診療報酬上がった、よかったね、やったやったって言って、それでまた自分の思い通り使ってたらダメだよ、ということなんですよね。やっぱり、ここ、せっかく、今の政治がつけてくれたお金ですので、未来へ投資するということが極めて重要ではないのかなというふうに思っています。
いや、先生、いろいろお伺いして、この近未来的な、あるいは少し遠い未来のですね、医療の在り方のイメージが私、はい、出てきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
お客様は全日本病院協会会長菅野正弘さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。